ニュースピックス4キッズがお届けする
今晩子供と何話す始まります。
ニュースピックス4キッズはソーシャル経済メディアのニュースピックスがお届けする全く新しい子供新聞です。家族でもっと話そう世界のことをコンセプトに、ご家庭にグローバルの視点を毎月お届けしています。
このポッドキャストではニュースピックス for kids で取り上げているザ・ニューヨークタイムズ for kids のオリジナル紙面から一つずつ記事をセレクトしていち早くレビューします。世界で話されているイシューについてぜひ皆さんもご家庭で話題にしてみてください。
はい、ありがとうございます。ということで、今日は12月1日、撮ってるのは11月1日なんですけど、ちょうどニュースピックス4キッズの12月号が、今日印刷に回しましたと。
そうですね。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。毎月私たち、4キッズを紙で印刷して、ご家庭にお届けしているんですけれども、なので12月号が今年最後の発行という形になりますね。はい。どうでしたか ?1 年間。いきなり振り返りから始まるっていう。
そうですね。年間だと10号なんですよね。はい、10号やってきて。で、結構最初の方は、一周ベースというか、なんでしょうね。今年だと取り上げたのだと、チョコレートストーリーとか。
そうですね。フェアトレード。
フェアトレードを扱ったりとか、あと、プラスチック、海ゴミですね。海ゴミの話やったりとか、あとチャット GPT とかもありますね。とあれかな、メンタル系もありましたね。
そうですね、五月病。
ね、この辺、あと、イノベーションとかやって、その辺まではなんか割とこう、一個のこう、一周、次もあれかな、インドを取り上げたりして、で、直近の3号、4号は、割とこう、なんていうか、
抽象的な
話ですよね。
ちょっとニュースピックス4キッズのサイトをちょっと見ていただけると、トップページにバックナンバーという形でいろいろご紹介をしているんですけれども、上の方をですね、最新号でいくと多分今、正義を考え直そうっていうのが一番新しい号で、で、その手前が、なぜが世界を変えるって、これはなんか問いを立てる力を考えようっていうものだったりとか、あとその前が、センスオブワンダーっていう、あなたの世界と私の世界っていう、これはなんでしょうね、ちょっと難しい言葉で言うと、環世界っていうテーマになるんですけど、まあこう、それぞれが見てる世界って、こう、同じ場所にいても感じ方が全然違うよねっていうような、まあちょっと多様性とか環世界みたいなことを扱ったりしました。で、その、手前の福島日記は、インターンのね、編集部のインターンの土井さんが、実際にこう、夏休みに福島に、ちょっと2週間ぐらい滞在したんですけど、まあその時に、まあ、いろいろ話を聞いてたらね、すごい、キラキラした体験をしてきていて、なんかこう、まあ、福島のこう農家さんとかをいろいろお手伝いしたんですけど、まあ、結局、メインのね、テーマはそこじゃないっていうところがすごく素敵で、なんかその、彼女がね、その、就活とかをちょっと控えているっていう時に、なんかこう、働くとは何かとか、なんかこう、大人になるってどういうことかみたいなね、二十歳の、子なんですけど、なんかそれをこう、福島の大人と触れ合った時に、全く価値観が変わったみたいな話を、してて、それはもうぜひ、特集にしようって言って作ったりしたんですけど、まあ、その手前のね、インドとか、まあ、イノベーションとかは割とわかりやすいと思うんですけど、最近はね、割とそういうこう、ね、なんか、大人になるってどういうこととか、まあ、環世界、問いを立てる力、正義とは何かっていう、すごいなんでしょうね、抽象的というか概念についてみたいなところにちょっとこう舵をね切ってたというか、私たちがそういうモードに入ってたっていうような感じですよね。
もう最近の頃からだから作り方もちょっと変わって、なんかめっちゃ話しますよね。前からまあ話してはいたけれども、迷子を作るのに、
そうです、ね、
特にここ最近は問いって何、そうそうそう、正義ってなんだっけみたいなことを、
いやそうなんですよ、
何時間話しますかね。
いや、正義を本当に一番喋っていて、もう私たちがすごいやっぱ自分ごとなんですよね。うん、結構、4Kids最初に始めた頃って、こう、まあ、 次世代エネルギーとか、まあ、食料問題とか、こう、まあ、大人の私たちがこう子供になんか考えてほしいみたいな、ちょっとある意味上から目線のテーマ設定だったりとかもしたんですけど、まあ、やっぱりなんか最近こう自分たちが気になりすぎて仕方ないことについて、もう思いっきりやろうみたいな、もう大人も子供も関係ないよねみたいな感じになってきてるので、なんか、最初正義でちょっとやりたいって言った時もめちゃくちゃ多分2時間ぐらい話してて、うん、その後もなんかね、デザインに落とし込む時にも話し合ったし、森川さんを、あの、ニューヨークの森川さん連載してくれてるんですけど、森川さん呼んでもめちゃめちゃ話したし、うん、で、あ、なんかヨーロッパの人が考える正義とかそうなんだ、みたいな話とかもしながら、ね、多分トータル、本当ね、10時間以上絶対話してるんですよね。大人たちがもう本当に真剣に。
そうそう。なんていうか、やっぱりその、再エネの話とか、例えば、フェアトレードの話とかって、答えは明らかなんですよね。シフトしなきゃいけない、フェアトレードの方が、そりゃいいよねっていう話なんですけど、非常になんか正義とか問いとかって難しいですよね。特に正義は、なんていうか、ね、一つの答えがピッと出る話じゃないですね。
うん、そうそうそうそう。結構、あのね、特集も、だいたいいつもまとめを、まあ、一応入れるようにはしていて、うんうん、なんか、例えばその一個前の、なぜが世界を変えるとかだと、やっぱりその問いを立てる力、あの、耳ぐりの安西さんに取材をさせていただいたんですけど、その時にこう、子供って大人の世界にこう、ピュアに突っ込みを入れられるから、うん、まあそういうこう、突っ込み力と、まあ問いを立てる力こそが、こう、世界をこう変えていけるんだっていう話があって、まあやっぱり問いを立てることって大事ですよね、みたいな、まあこう、綺麗にまとめを入れたりとかはしてたんですけど、やっぱりその正義に関しては、なんでしょうね、なんか、正義、をかざして、まあ誰かを多分批判したりとか攻撃したりっていうのは、うん、まあ良くないことなんじゃないかっていう仮説で、あの、一応このテーマ自体はスタートはしたんですけど、うん、あの、いろいろ、意識者の方にも、あの、話を聞いて、乗せていくには、なんかその過程で、なんかでもそういう争いが、まあ命を奪ったりしてはいけないんだけれども、これっておかしいよねっていう力が働くこと自体はその世界を前に進めていく上では必要だから、なんかそれは悪いことじゃないんじゃないかみたいな話とかもあって、なんか前提から覆されたなみたいな、こう思い込みみたいなところとかが覆されていく、ね、リアルタイムでこう作りながらそういう発見もあったし、なんかこうまとめ作るのは違うなって思ったので、もう最後はね、なんかこう本当にあの、まあ、フォーキッズで大事にしてる主題ではあるんですけど、うん、こう、お家で、このテーマについて、本当にガチでも、家で話し合ってくださいっていう。うん、むしろなんか、ね、もう本当大人も子供もないなって思いますよね、こういうテーマだとね。そうですね。そうそう。まあ、なんか詳しくは本当読んでいただきたいんですけど、ね、なんかそういう、こう、人が社会でなんかこう、ミスを許せなくなってるのって家庭からなんじゃないかみたいな話とかもね、あの、ある指揮者の方がおっしゃってたりとかして、そう、なんかすごい考えさせられたなっていう。
なんかね、そう、そんな感じで、こう、編集の中ですごい議論というか、ですよ、なんていうか、ちゃんとこう話し合うというか、うん、あの、バチバチな感じっていうよりは、そういう見方もあるんだとかっていうのを編集メンバーでこう共有しながら、こう、話していくっていう中で、あの、もっとそういうのを示していった方がいいんじゃないかみたいな、あの、読者の皆さんにも、
こう、
ガチのこう考えてることで、一緒にこう、それを知ることで参加していただいて、皆さんの声もどんどん取り入れていきたいななんてことを思ってる中で、こう、
はい、
音声メディアといいますか、ポッドキャストを始めました。
はい。
ですね。
はい。もうまさにこういう、ね、なんか今日も、本当はちょっと、後でニューヨークタイムズの記事を紹介しようと思ってたんですけど、結構その、思いが強くて、またなんか、ね、あの、話し始めてしまうっていう、うんうん、そう、話すのが好きな人たちが集まってるのかなって気もするんですけど、考えるのが好きみたいなね。
生産性だなんだっていう中で。そうそうそう。
マイパーがめちゃくちゃ悪い。
2時間、3時間話し合ってますね。
そうですね。本当そうなんですよね。
じゃあ、ちょっとそろそろ。
そうですね。じゃあちょっと、メインの。はい。私たちいつもニューヨークタイムズ、ニューヨークタイムズ4キッズの、記事から、 半分、持ってきて、全部で24ページあるんですけど、まあ、そのうちの半分を、ニューヨークタイムズ・フォー・キッズの、翻訳紙面を掲載しているという形になってまして、ニューヨークタイムズ・フォー・キッズの編集部と、やり取りをしているんですけど、大体その月末に、向こうが出した記事、これ完成したよって言ってメールで送ってきてもらって、まあ、その中から、チョイスをして、私たちの次の方に載せていくっていう形なので、ちょっとね、タイムラグはあるって、あるっちゃあるんですけど、まあ、ニューヨークタイムズ・フォー・キッズも、すごいそのストレートニュースを、たくさん使ってるかというよりは、割とそのイシューだったり、最近もう社会問題だったりとか、環境問題とか、まあ、割と息の長いネタを扱っていたりもするので、まあ、そこから、選んで、掲載をして、翻訳してっていう形で載せていますと。で、今、現時点12月1日なんですけれども、私たちの手元に11月号ですね、ニューヨークタイムズ・フォー・キッズの11月号が届いております。で、そうですね。一応翻訳が読めるのは日本では私たち、ニュースピックス・フォー・キッズのみということなので、とはいえね、全部、掲載はできないので、すごいたくさんのコンテンツ量があるので、載せられてるの多分そのうちの半分ぐらいですかね。そうですね。そう。なので、まあ、ちょっと次の私たちっていうのが、来年の2月、2024年の2月なんですけれども、その後にちょっと載せる、ニューヨークタイムズ・フォー・キッズの、コンテンツ、ちょっとここで、実際にちょっと選ぶっていうのを、はい、ちょっとやってみようかなと、はい、思います。で、まぁ、ちょっと選ぶか選ばないかは、ちょっと、実際に2月号のお楽しみっていうことなんですが、うん、ちょっとシンプルに、ざっと11月号を見ながら、いろいろちょっと話しながらご紹介できるといいかなと思ってます。はい。
11月号。そう、11月号が、そうですね、10ページ、ですかね。
はい。
でちょっとじゃあ、記事の中から、金谷さんは、これはちょっと面白かったというか、何か、つながりました、はい、
そうですね。全体のね、なんか GO の、なんとなくのテーマが、これは、子供たちが歴史を変えたっていう。
なんかあれですね、革命家とかじゃなくて、大統領とか、大統領とか科学者とかじゃなくても、なんか変えられるみたいな。
そうですね。
編集長の。
そうですね。なんか世の中を動かすのは子供でも変えられるんだっていうような感じで、なんかイラストもすごい、これ向こうの11月号なんで、まぁ、ちょっとね、冬っぽい感じで、すごい綺麗なイラストなんです。これってなんかインスパイアされてるのあるんですかね。
ね、なんかすごい。
見たことあるような。
綺麗ですよね。
綺麗なイラストですよね。
なんか本の装丁みたいな、綺麗な。かなグラデーションが今回すごいですか
綺麗ですね、青から。
綺麗な色味ですよね。青、紫とかね、そういう色調が。
そうですね。
ベースですよね。ちょっと寂しい感じも。
そうそうそう。ちょっとそう、なんか寒々しい。なんかそのおしゃれなんだけど、ちょっと寂しいね。多分こう、冬に向かっていくみたいな感じが書かれて。で、まあ、メインはね、多分子供が世界を変えるっていうことなんですけど、まあ、割とそのイスラエルの話だったりとか、まあ、冬支度の話とか、まあ、あとクリスマスの準備とか、まあ、そういうちょっと季節っぽいのもいろいろね、載ってるんですけど、そうですね、私が特に気になったのは、やっぱその、やめる技術っていうタイトルのやつなんですけど、これ何かっていうと、子供の、喫煙をやめさせるにはどうしたらいいかっていうテーマですね。で、これなんかコロラド州の学校の先生が、まあ生徒たちがそのベイプ中毒になっているということで、まあ、そのなんか電子タバコに、なったことで、こう、より一層なんでしょうね。まあ、ハードルが下がっちゃったってことなのかなと思うんですけども、まあ、なんかその、まあ、だいたい今ここに出てきてるのが17歳とかなので、まあ、中高生の喫煙がちょっとこう問題になってるので、まあ、どうやったらやめさせられるかっていうようなテーマが扱われてるんですけど、まあ、ニューヨークタイムズ・フォー・キッズも、向こうの8歳から15歳が読む、新聞っていう風に歌っているんですけど、まあ、そのぐらいの子が読む新聞で、子供の喫煙の話って、 扱うので、多分日本の子供向けのね、新聞だとありえないと思うんですよね。そう、でもありえないって言っちゃってるのは本当固定概念だなと思っていて、で日本でも多分絶対ね、あの喫煙をしてる、まあ、小学生だとわからないですけど、中学生ぐらいかって実際あるはあるわけじゃないですか。で多分、まあ、電子タバコが普及する前から、まあ、一部ではそういうことがあったけど、なんとなくみんな見て見ぬふりっていうか、こうね、そういう人もいるよねみたいな感じで、やっぱなんかこう社会のなんか外側にその問題を置いてきちゃってるかなって気がしてて、なんかそれをこう正面切って扱うってすごい、なんかすごいこと、なんかいいことだなって思ったんですよね。
この記事、なんかもうちょっと気になって読んでたんですけど、なんかすごいなって思ったのが、あの、あれじゃないですか、子供のジェイスさんっていう子が電子タバコを試して、で、それは先生がですね、やめさせようとするけど、なんか結論の方で、なんか完全にやめるのは難しいと彼女は言うっていうセリフがなんかあって、で、なんか美談じゃなく、こう、ね、そのまだ試行錯誤の途中で、のことを記事にちゃんとこう、してるのもすごいなって思いましたね。
そうですよね。そう、かやめるべきだっていうことはめちゃくちゃ簡単なんだけど、なんかそう実際問題でもそこのね、なんかストラグルじゃないけど、こうね、実際こういうことをトライしてなんかこう努力してるそのプロセスをなんかちゃんとありのままに伝える。
だから、やめましょうって言われると、ちょっとなんかやっぱ、しちゃいけないって話って受け入れ方かったりするじゃないですか。やっぱやめるのがやっぱ彼女も難しかったって聞いた方が、そんなこう難しい話なんだっていうことも感じられて、いいですよね。
そうそうそうそう。なんかね、禁止する子供に対してってやっぱりこう、大人ってなんかやっちゃいけないとか、こうすべきみたいにこう、まあわかりやすく、なんだろう、いい悪いのね、二元論で言ってしまうみたいなところあると思うんですけど、実際問題、ね、大人だってそんなね、簡単に悪いことだからやらないみたいなことってできてないわけだし、難しいっていうことをもう受け入れた上で、じゃあどうしたらいいんだろうみたいな、なんかそこのね、なんか現実的な、なんか考え方っていうか、なんかそこはすごいね、多分、私たちもまだまだそういう伝え方ってできてないかもしれないし、なんか日本のね、なんか子供向けのこうメディアってそういう伝え方できてるかなってめちゃくちゃ思いますよね。
なんていうか、なんか、ちゃんとこう、ちゃんとというか、その子供のコンテンツなんですけど、大人に対してすごい批評的な、ちゃんと目が入るんですね。大人も直さなきゃいけないところがちゃんと語られてるっていうのは、なんか、ポイントだなと思って、もう確かなんか企業が、その電子タバコをこう、ファッションな感じの、すごい、あのデザインにしてるから、こう、子供がこう、取り入れやすいというか、フレーバーの味とかですかね。で、なんか企業側もそういう、こう、なんでしょう、とやっちゃってるよっていう、そっちに対しての目線もちゃんとこう記事の中に入ってて、なんていうか、子供のコンテンツっていうと、なんか子供向けにこう、なんていうか、オブラートに包んで、こう、なんでしょうね。あと、大人の話があんまり乗らなかったりとかって、なんかあるような気がしていて、特に大人が直さなきゃいけないことに対して、なんか子供にしてほしいことばっかりがやっぱり、
ね、
あの集まってることが多いなと思って、ここはなんかやっぱニューヨークタイムズ・フォー・キッズのすごいいいとこですよね。
そうですね。結構前の方なんですけど、またこれに関連してちょっと思い出して衝撃受けたのが、やっぱりあの離婚した家庭の子供が休みの期間どう過ごしてるかっていうのがコンテンツであって、まあ、1年か2年ぐらい前のニューヨークタイムズですかね。なんか、それも実際ね、その、現実としてあるんだけれども、あんまりそのね、なんかどうなのかみたいなところって、正面切ってこういう新聞がね、扱うのってあんまりなかったなと思ってて、で、ちょっと私も前のやつなんであんまり詳しくは覚えてないんですけど、なんかその、どっちのお父さんとお母さんのお家を行き来してますみたいなこの話が出てきて、なんか、 こっちのお家に行くと、なんか自分の好きなものが食べられるから、それはそれで楽しいみたいな、なんか本当にありのまま、じゃあなんかそれはすごく辛いことみたいに、紹介するわけでもなく、かといってだから何も取り上げないってことでもなく、そうなんですよね。結構びっくりした。
なんかね、そういうこう、書き方がすごくやっぱりいいですよね。
うん、そうですね、
ま、学びが僕たちもありますよね。
うんうん、ありますね。
目線に。面白かった、面白いなと思ったのも、うん、子供の YouTuber がこう稼いだお金は誰のものみたいな、はい、切り口も面白いですし、うんうんうん、なんかそういう記事がね、ニューヨークタイムズにこう、バンバンあるんですよね。
うん、結構ね、タブーみたいなところで、うん、まあ、LGBTQ の話とかもしょっちゅうね、載ってたりするので、なんか、忖度みたいな、こう、子供にこれはちょっとまだ早いんじゃないかとか、なんか、こういう現実を見せてはいけないんじゃないかとかっていう、なんか、変なね、忖度を多分やっちゃってるんですよね、無自覚に大人が。なんか、そこを結構ハッとさせられるね、ことがすごくたくさんあるなと。ありますよね。
ちょっと関連して最初驚いたのがやっぱりイラストとかその表紙の話ありましたけど、うん、デザインも、うん、あと文字のサイズとかもあるんですけど、はいはい、子供向けって日本のコンテンツってなんていうのキャラがいて その文字は大きくバンバンバンとなってる感じが全然違って、うんはい、本当アート作品みたいな、ね、イラストなり表紙が文章もちっちゃい文字サイズでこうびっしり入ってますよね。
そうなんですよね。そう、あ、向こうの子さんってね、本当にこう通学リュックに分厚い本をたくさん入れて通ってるみたいな話もあるんで、多分そもそもね、文字に対して、日本よりもこう読める、スイスイ結構読めるっていう前提はあると思うんですけど、やっぱりこう、こびすぎてない
です
か
ね。そうですね。子供にこび、途中からそういうテーマ、僕たちも言い始めましたよね。
そうですね。
こびすぎないようにしようっていう。
なんかね、やっぱりこう、よくある、こう、ブロックに使われてる色みたいなのって、うんうん、すごく子供らしくって、で、子供も多分目を引くとは思うんですけど、うんうん、まあ、なんかそればっかりだとね、やっぱり、本当に、なんだろう、まあそれはデザインの話かもしれないけど、うんうん、なんか子供を子供として扱うみたいな姿勢になりすぎちゃうのは良くないなっていうところですよね。他に気になった記事ありますか？
そうですね。僕結構今話してたことに共通するのを選んでいたんですけど、うん、選んだのがインサイド・ザ・タイムズって最初表紙めくって次にあるページなんですけど、でもあれですね、編集部からの多分お便り的なニューヨークタイムズの感じなんですけど、これが、タイムズ、まあ、イスラエルの話、イスラエルの写真がこうバーンって乗っかってて、下に文章が流れてるんですけど、ニューヨークタイムズがこう複雑なストーリーのどういうふうにこう取り上げてるのかみたいな話なんですけど、これの最初の方にすごい、こっから始まるのかと思ったんですけど、ジャーナリストの仕事の大部分はたくさん質問をすることだ、うん
はい、
しかし他人に質問するだけではなくて自分自身にも質問するのだ、
うん、
私は十分な数の人の話を聞いただろうか、異なる考えや意見を取り入れたか、自分の感情が邪魔しなかったか、
うん、
ここから始まるんですね。
すごいですね。
で、ほうって思ってで、続いて、事実を把握して報道するだけでは不十分だからこうするんだっていう話があって、で、その、なんか3つぐらいこう気をつけてるステップがあるみたいな話が出てきて、記事を作る上で。まずは、その、信頼できる情報源から記者が情報を得るっていう話と、次に、ファクトチェックを行うっていうのが2つ目。で、3つ目に、自分自身のバイアスが、強すぎないかというか、かかってないかっていうのを見るっていう、なんか3つのステップみたいなのがあって、その、なんでしょうね、ジャーナリストっていうのが、その個人のこうエゴというか、個人的心情が真実の邪魔をしないようにするっていうことに、その、ニューヨークタイムが気をつけてんだっていうような話があって、こっから始まる子供新聞っていうのは、っていうか、かっこいいという
かっこいいですね。
すごいなって思って、まだまだ僕たち達してないところがあるなって思いました。
い や、これを自信を持って子供たちに言い切れる仕事をしてるってことがかっこいいですよね、うんうん、めちゃくちゃ。
そうですね。うん、こういう言葉を子供が読むわけですよね。で、ね、なんかこう言ってくれるっていうやつ、もうちょっとこの、わかんないです。日本語で訳したから堅苦しいのかもしれないんですけど、うん、なんかすごい硬い、なんかしっかり書いてるなっていう感じがしたんですよ。なんか砕けた感じの文章っていうよりは、ちゃんとこう、語りかけるようにこうしてて、学校もなんかやっぱり大人と子供の区別っていうのを、なんでしょうね。なんかもちろんあるけれども、そのマインドっていうか考え方とか精神面についてはなんかほとんど区別して書いてないなっていう。
そうですね。なんか私もこの間、教育関係のなんか取材をしてたときに、もう小学校5年生ぐらいからもうほぼ大人ですっていうふうに言っていて、まあ多分その話し方をね、こう、相手に伝わりやすく話すとか、こう、論理立てて考えるっていうところは、まだまだね、こう、未熟な部分は多分あると思うんですけど、子供なので。まあ、でも、とはいえ、なんかこう、何が大事なのことなのかとか、こういうこと、例えばそのジャーナリストってこういうことが必要だよね、やっぱ偏ってちゃダメだよね、みたいなことっていうのは、本当に普通に多分ね、対等に議論ができるし、むしろ多分自分たちの方がなんかいろいろね、変なバイアスとかかかっちゃってるところに、ピュアになんかそもそも論で多分、なんかでもこうした方が良くないですかみたいなことって、子供がね、言えることって全然あるから、本当に、なんかこれ、もう桜田さんも何回も私から聞いてまたかだと思うんですけど、いや、なんかなんだっけ、孫太蔵さんがなんか冒険の書っていう本を、最近書かれてて、1年ぐらい前ですかね。で、そこでおっしゃってたのが、やっぱその子供、子供として扱うことがなんか人類で最後の差別だみたいな話をしていて、でもこれっていろんなところでめちゃくちゃ耳にするというか、やっぱ子供家庭庁みたいなのがね、なんか日本でできたはできたけれども、なんでしょうね。やっぱりその子供を子供として扱うこと、もちろんその守ってあげなきゃいけない部分はあるんだけども、変にこう、なんか議論から除外してしまうみたいなことっていうのは、一番やっちゃいけない。で、その女性差別だったりとか、性的マイノリティの人とかを、まあ、どんどんこう、インクルードするっていう世の中になった時に、まだ排除されてるのって子供だ、みたいな話があって、なんかそこをやっぱりね、なんか、まあ、とはいえこんなこと言いながら、まだね、ニュースピックスフォーキッズもね、子供たちの意見を取り入れ始めたばかりぐらいの感じなんで、もっともっとなんかこう、編集もね、それこそこのニューヨークタイムズの記事で各方面からちゃんと、いろんな人の意見入れたのかとか、異なる考え、視点を取り入れたかみたいな。なんかそこで多分子供っていうのは絶対ね、なんかもう欠かしちゃいけないですよね。
てか、この紙面作りの上で、ちょっと難しいのって、読者のやっぱ幅が広いっていうところですよね。小学校から中学校まであるので。けどなんか、そこを意識しすぎるとやっぱり何もできなくなっちゃうなと思って。
そうですよね。
割ともう振り切ってというか、本当こびずにやった上で、もし、その、最近の、最近じゃない、最初から言ってた家族でもっと話そう世界のことっていうコンセプトで、もともと始めてる通り、お子さん自身が読める年齢の場合は、どんどん読んでいただいていいし、そうじゃなくて、ちょっとまだ読めなかったりする場合は、家族の、ね、方が読んだ上で、こんなこと書いてあるよとか言いながらこう話し合っても、ね、さっきのジャーナリストこんな仕事なんだよとかね、言いながらこう、そういうネタにしてもらえるといいかなっていう感じはありますよね。
そう。なんかこれニュースピックスの、2代前の編集長ですかね、池田さんがご自身のお子さん、まだ小学校入ったばっかりぐらいだと思うんですけど、すごいいい活用方法をしてくれていて、それをちょっとシェアしてもらったことがあったんですけど、なんかこう、まあ、まだね、全部自分で長い文章読めないから、こう、まあ寝るときに結構読み聞かせみたいな感じで読んでますと。で、その上で、読み聞かせてはいおしまいじゃなくて、君がこの今読んだ中で、なんだっけな、反対する意見って何かあったって聞き方をしたんですよね、確かお子さんに。でそしたら、あ、この意見は僕違うと思ったみたいな反応があって、え、なんでって聞いたら、こういう理由でっていう。なんでこう、多分、自分で読めることはそんなに重要じゃなくって、ね、 なんかむしろそういうね、こう、この意見に対して自分はどう思うかって、こう、ちゃんとアウトプットできる環境みたいなのを、なんかその家庭に、そういう環境って時間を作るってことがすごく大事かなと思っていて、まあ、なんでその親のね、問いかけ力みたいなのもね、そう、聞き方が大事かなっていうのがすごくあるので、なんかそういう、こういう活用法みたいなのもね、ちょっといろいろご紹介していきたいですね。です
ね。なんか来年は僕たちもこう、親の立場から、もうちょっと見直したいですよね。
そうですね。こう、ユースケースというかね、どうしたら、そうすると渡すだけだとね、読まないですよね、子供って。なんかこう読みなさいとか言って言われると余計嫌な、逃げたくなってくるから。そうそう。ほんと自然の、なんかお勉強とか思わないで、なんか自然の会話の中で、ね、本当にネタにしてもらって、なんかね、私とかも子供とニュースとかみたまに話したりとかするときに、あ、意外とやっぱなんかすごい、大人だなって思ったりしますよね。小学校も中学年、高学年ぐらいになるとね、なんか、あ、なるほどっていう、こう、結構ロジカルに、こう、こう、こういう理由で自分はこうだと思うみたいなことを言ったりとかもするから、なんかそういうね、子供に対する発見みたいなのも親は楽しかったりすると思うんで、そういうののネタにというか、
そうですね。ですね。いう感じでですね、はい、初回やる。
そうですね、はい。なんか、結果やっぱすごい、ニューヨークタイムズの話をしつつ、こうね、いろんな話に広がっていきますよね、うん、なんかその子供とはみたいな。はい。ではちょっと、また次回は、12月号、ニューヨークタイムズの12月号が届くタイミングか、うん、まあ、もしくはちょっとその合間みたいになるかなと思うんですけれども、うん、はい。なんかどんな思いで作っているのかっていうのを。はい、お話しできればと思います。
はい、頑張りましょうか。
はい、またお会いしましょう。
お会いしましょう。
さよなら。
さよなら。